町の話題。市内で行われたイベントや行事、町の話題を写真と一緒に紹介します。また、三好市ホームページでは、トピックス、町の話題と、市政番組、三好トゥデイ動画配信で、イベントや行事の様子を紹介しています。ホームページアドレス、http://www.city.aichi-myoshi.lg.jp/。地域の交流を図る春のふるさと祭りウォークフェスティバル。区民の健康増進を図るとともに、区民相互の交流を深めようと、5月6日、福田行政区で春のふるさと祭りウォークフェスティバルが行われ、およそ650人の区民が参加しました。開会式で小野田健二市長が、健康づくりや体力づくり、そしてふれあいづくりから絆づくりへと発展させる機会にしてください、と挨拶。続いて、組対抗による玉入れ大会が行われた後、ウォークラリーがスタート。太陽の広場をスタート、ゴールに、およそ 2.5km のコースを、家族や友達などと会話を楽しみながら、それぞれのペースで歩き、チェックポイントでは、輪投げなどのミニゲームを楽しんでいました。また、ゴールした後は、東海警察犬訓練所による警察犬のデモンストレーションなどが行われ、会場は大いに盛り上がっていました。参加した女性の一人は、家族で歩くことができてよかったです。いい運動になりました。と笑顔で話していました。4枚の写真が掲載されています。1枚目、玉入れをいろんな世代の人たちが一緒に楽しんでいます。2枚目、半袖の男の子と女の子がそれぞれ輪投げに挑戦しています。3枚目、警察犬のデモンストレーションの様子です。4枚目、参加者の皆さんは帽子をかぶり、それぞれ会話を楽しみながらウォーキングをしています。サンアートで楽しい休日を。サンアートフェスタ2018。家族や友達と一緒に楽しい休日の思い出を作ってもらうとともに、より一層サンアートを利用する機会にしてもらおうと、5月6日、サンアートフェスタ2018が行われました。この日は絶好の行楽日和に恵まれたこともあり、駐車場が満車になるほどの大盛況。野外ステージでは、矢倉太鼓の演奏や、子供たちのダンスパフォーマンスが披露されたほか、地元の農産物の販売やフリーマーケット、グルメコーナーが設けられ、会場は大いに盛り上がっていました。また、子供の日の記念イベントとして実施された、甲冑を着ての乗馬体験では、甲冑を着た子供たちが自分より大きな馬に乗って刀を構えるなど、武士になりきって楽しんでいました。2枚の写真が掲載されています。1枚目。野外ステージで女の子たちがポンポンを持った両手を広げて元気にダンスをしています。観客の子供たちも一緒に楽しんでいます。2枚目、甲冑を着て馬にまたがった男の子、まっすぐ刀を構えてにっこり笑顔です。水害に備えて水防訓練。水防体制の確立と防災意識の高揚を図ろうと、5月13日、西一色町地内の境川堤防で水防訓練が行われました。前日に発表された大雨洪水注意報が大雨洪水警報に切り替えられ、境川からの逆流と支流堤防から越水の恐れがあるという想定のもと、全消防団を出動させるとともに現地災害対策本部を設置。訓練に参加した370人は積み土の訓練や三角巾取扱訓練などに真剣に取り組んでいました。また、女性消防団による炊き出し訓練では、およそ1時間半で300人分の非常食を用意。美山消防本部特別消防隊による救助訓練では、消防団員も協力しながら、川の中洲に取り残された要救助者を無事に救助しました。2枚の写真が掲載されています。1枚目。川の上に張られた救助用ロープに器具をつけた男性が吊り下がり、救助訓練が行われています。2枚目、ヘルメットをかぶり、 シャベルを持った男性たちが積土の訓練に取り組んでいる様子です。勝利を目指して、三好市長杯争奪中学校総合体育大会、体力の増進とスポーツ精神の養成、及び技術の向上を図るとともに、学校間の交流を深めることを目的に、4月21日と29日の2日間、第35回三好市長杯争奪中学校総合体育大会が、三好公園や朝日グラウンドなど、市内の各会場で行われました。21日はバレーボールと剣道、29日には野球、ソフトテニス、柔道、卓球、バスケットボール、サッカーの合わせて8種目が行われました。開会式では、三好中学校柔道部主将の中島亮さんが、日頃の練習の成果を十分に発揮し、競技精神にのっとり、正々堂々と戦うことを誓います、と宣誓。開会式の後は、それぞれの試合会場に移動し、チームメイトや家族からの声援を背に、選手たちは勝利を目指して熱い戦いを繰り広げていました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、グラウンドで行われている野球の試合、ピッチャーが力強くボールを投げようとしています。2枚目、室内でバスケットの試合、ゴール前で双方の選手に取り囲まれる中、白いユニフォームの選手が華麗なジャンプシュートをしています。棒運動で体をケア、健康づくり運動教室、健康づくりボランティアのヘルスパートナーと一緒に自身の体をケアしてもらおうと、5月10日、健康づくり運動教室が三好公園総合体育館で行われ、およそ60人が参加しました。ヘルスパートナーの木村重信さんが、棒を使って全身の筋肉を伸ばすと筋肉が柔らかくなり、健康な体を保てます、と説明。その後、木村さんの指導のもと、棒を使って体を伸ばしたり、ストレッチをしたりしながら、全身を使った運動に取り組み、参加者はゆったりとした音楽の中、リラックスした様子で楽しんでいました。参加した女性の一人は、家でもできるストレッチを教えてもらったので、早速試してみたいです、と笑顔で話していました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、マットを引いた床に座って足を伸ばし、棒を肩に乗せたり、ももの上を転がしたり、参加者の皆さんが笑顔で取り組んでいます。2枚目、立った姿勢から棒を体の中心に構え、説明を熱心に聞いています。さなげ古刀の魅力に触れる、春季特別展、さなげ古刀×陶芸、陶芸古代焼物作りの復元と継承、3人の視点、ギャラリートーク。歴史民俗資料館では年に4回、四季に合わせて様々な展示会を開催しています。今春は春季特別展、さなげ古刀×陶芸、陶芸古代焼物作りの復元と継承、3人の視点と題し、さなげ古刀をテーマに活動している陶芸家の作品を6月24日まで展示しています。この展示会に合わせて5月12日、大石則義さんによるギャラリートークが開催されました。大石さんは自身の作品の解説を通して当時の社会的背景などの歴史的な流れを追いながら、さなげ古刀の魅力を紹介。参加者たちはメモを取るなど熱心に耳を傾け、ギャラリートーク後も数々の作品を鑑賞しながら、参加者同士で作品に対する感想を語り合っていました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、2人の男性が展示された作品を資料を手に持ち見入っています。2枚目、作品を前にして大石さんの説明を多くの人が熱心に聞いています。身振りで伝える手話方針員養成講座。聴覚に障害がある人に日常生活での初歩的なコミュニケーション支援が行える手話技術を習得してもらおうと、5月15日、サンライブで手話方針員養成講座が開催されました。これはおよそ1年を通して入門基礎課程の 合わせて43回行われる講座で、この日は入門課程の2回目に16人の受講者が参加。伝え合ってみましょうというテーマで相手に伝える方法を学びました。講師の中澤恵子さん、杉浦美代子さんから身振りや表情で図形や乗り物など身近な様々なものを表現できることが説明されると驚きの声が上がりました。その後、ジェスチャーゲームが行われ、受講者たちはそれぞれ身振りなどを工夫し、相手に伝えることを楽しんでいました。参加した女性の一人は、動作や表情でいろいろなことを伝えることができ、世界が広がりました、と話していました。2枚の写真が掲載されています。1枚目、ホワイトボードを使っての講師の説明を参加者たちが真剣に聞いています。2枚目、参加者同士、身振りで何かを伝えようと、和気あいあいと取り組んでいます。